どうぞお座りください。
入ってるんですね、もう立ち上がれないといけないだけだから、いきなりね、
涙ぐまれてですね、私に手を差し伸ばされるんです。まあ、私も10歳、10歳若いんですけれども、向こうが手を差し伸ばされましてですね、こう手を握りましたらですね、もうね、初めてだった方なのに、ボロボロ泣きながらですね、本当は私行かなきゃいけないってくださったりはどうだろうしてるんですよね。だからびっくりしました。それで、もう自分は、こういう状況なんで、いろいろ話をしちゃいまして、しばらく話を聞いた後に、エス様の話をしまして、エス様を信じて応援しましょう。そしたら、本当にエス様はマストございますかということで話しましたら、もう奥様から聞いていただいたので、信じるばかりだったんですね。そこでエス様を信じるお願いをして、さらと一緒に癒しのお願いをしました。で、また報告を楽しみにしております。で、この方は今生きていること自体が奇跡なんですけれども、私はこの方がですね、完全に癒されてね、奥様と共に食卓を囲んで、大笑顔で一緒に食事ができて、教会の奥様と一緒に来て礼拝できるのをね、楽しみにしております。で、明らかに今ですね、これは3つしか話しません。全部話さなくなるので、他にもどの教会にも、そのご自分が病気で、家族が病気で、ということが、今週はどうでしょうか。どこに行っても来られたんですね。そして、神様はすごくそこに触れておられるのを感じました。で、働いているのが言ったんですね。もう一つは、前来た時に祈った方が、本当に主がやってくださっていて、良くなってて、その報告に来られる、そういうのがあったんですね。で、なので、病気の人にとって、あるいは病気の人を持っている家族にとって、本当に治るって分かったらね、希望なんですね。そして、本当に治るって分かったら人は、そこに来るんです。それで皆さんですね、もっともっと、イエス様は病気を治せるってことを、口を開いて語ってほしいと思います。さっき、リュウ君がね、自分は本当は、ね、本当に生きるのが危ないところを通って、彼らも日本に来て8年、いよいよ東京に山に出ることをしてますけれども、お母さんまで感動して、誰かが年寄りになったけど、お母さんがいなってんじゃないかなということで、本当に、今お母さんまで死なくしちゃうんですよね。それは愛する息子がもう、お兄さんに血液行動をしようとしたのに、それもできなくて、異国の地で、このままだったら死んでしまうと思ったときに、助かったわけですね。助けてくれたのはエス様だった、教会だったということで、中国で教会があるエス様を信じて、今、デュークの熱心です。ねえ、皆さんね、もっと口を開いて言ってください。イエス・キリストのところに来れば、体の病気も心の病も治してくれるんだって。イエス・キリストのところに来れば、壊れてしまった家族も回復するんだって。イエス・キリストのところに来れば、失われた人生が過去の人生から絡んでも、その全てが意義に変わるんだっていうことをもっと口を開いて語ってください。自分の証しも人の証しも含めて、ね、そしてそのキリストに出会う場所はどこかっていうと教会なんです。もちろんキリストはどこにでもられます。でも教会にはキリストは満ちているのであります。そう感じても感じなくても、確かにキリストは満ちていて、教会に来続ける人は見事なぐらい回復しているのであります。天に神様はもう帰ってきていいよって言った場合は別です。これは間違いないですね。天国は最高の場所ですからね。でも、そうでない限り神様は癒して回復してくださるんですね。それをね、どんどんね、もっとね、語りたいと言ってほしいなというふうに思います。今週ね、その行った場所、どこに行っても病気で、私、どこに行っても癒してくれる人なんで、特にその、病室を立てた時はね、感動いたしました。本当に、神様はこの人を愛しておられて、ね、こう、癒したいと思ってるんだなと思ったんですね。だから、本当に求めてるんですね、人々はね。どうぞ皆さんですね。さあ、それでですね、聖書の話の方に入っていただきますが、今日はラザロの復活のところですが、今日はラザロの復活のことを詳しくお話しするわけではありません。正式したら復活の話をしましたけれども、今日はラザロの復活を通して、マルタもマリアもそしてラザロも彼らも期待もしなかった、考えてもしなかった、復活、生き蘇りですね、が起こったんですね。その彼らが考えもしなかったような奇跡が起こりました。でクリスチャン生活ではですね、私たちが予想したり、自分で考えられる範囲を超える神様の逆転と奇跡が起こるんですね。それをもちろん見た方もいらっしゃるでしょうし、何度も見た方もいらっしゃるでしょうし、ちょこっと見た方もいらっしゃると思うんですけども、本来クリスチャン生活は、そういう神様のまさに奇跡や、神様のこう私の思いを超えるドラマですね。逆転のドラマ。それを行われています。で、それをお互いの生活の中で、お互いに生きているその生活の中で、職場で、学校で、あるいは家庭で、 皆さんが生きているその生活の現場で、そういう神様の生きて働かれる奇跡の技をね、どうしたらできるのかっていうことを、今日ともにですね、我々の関わりを通して学んでいきたいというふうに思っております。で、簡単にですね、ほとんどの方はラドラの方を知ってらっしゃるんですけど、簡単に説明しますと、ラドラというのは主に愛された人でした。創世書に書いてあるから、その主に愛されたラドラというのがいて、お姉さんが二人いました。マルダとマリアの三人なんですね、三人兄弟だったんですね。で、ラドラは死にかかる病気になります。このままだと死んでしまうというのは大病になります。それでマルダとマリアは、使いの人をエス様のところに送ります。ちょっと離れ込んだんですね、遠いところに。そしてエス様に来てくださいって言うんです。で、マルダとマリアもラドラも死んでいました。エス様が来てくださいすれば、エス様が来てくださいすれば、どんな大きな病気でも治る。必ず治ると、マルダもマリアもラドラ自身も死んでたんです。ところが、エス様が来て、使いが来たらですね、エス様はですね、すぐに来ないで、そこに2日間いてから、それから2日経ってから来られたんですね、そのところに。だからついてきて、ついてみたら、そのエス様がついてきたら、結局、死んでから亡くなってから4日経ってた。だからすぐ飛んできてくれなかったんです。それで、最初エス様が来た時に、マリアも、岩田先生、マリアも同じことを言います。もしあなたがこれに行くか、好きでくださったら、って言うんですね。だから、見てください、いたら助かったのにっていう、なんてそういうニュアンスですね。とエス様はですね、別のことを考えていました。つまり、病気を治すのではなくて、死んでしまったラザルを死から復活させるという、マルタもマリアもラザルも考えていなかった。いや、考えていなかったか、発想さえできなかった。普通できませんよね。皆さん、お聖書してるからラザルの活動は知ってますけど、普通そういうことは考えられませんよね。ね、病気を治るってことまでは知ってるけど、死んでしまって生き返るなんてことは普通考えられませんね。だから、誰も考えていなかったことをイエス様が考えていないとか、しようとされているんです。そして、その4日経ってこられてから、そしてこのお墓のもとに、最初はマルタのところ、マリアのところですけど、そのラダのお墓の前に来たんですね。それが今日のことです。ね、で、マルタの、マルタ、ラダのお墓の前に来て、38節。そこでイエスは、また心のうちに祈りを覚えながら、墓に来られた、お墓に来られました。墓はオランダで石垣に投げかけてあった。何度も説明いたしましたが、向こうのお墓は、ホラー穴の中にお墓があります。お墓ですね。そして、そのホラー穴の前に、こう、こう、緑みたいなのをこう作るわけですね。そして大きな石を転がすわけです。そしてホラー穴を腐るわけですね。そういうふうになっています。だから、その石をコロコロコロって転がしたら、中がお墓になっているわけなんですね。まあ、こういう感じなんですね。だから、その石をこう置いてたわけですね。で、そのところにイエスさんが来られて、だから、石があるから中が見えないわけですね。それでイエス様がマルタに言われたわけですね。次のところですね。イエスは言われた。その石を取り除きなさい。死んだ人の姉妹、マルタは言った。お姉さんですね。死を、もう臭くなってみましょう。4日になりますか。つまり、いやもう、死で4日も経ってて臭くなってますって言ったわけですね。で、皆さん愛する人が日本は仮装にしますから、これは法律で決められますので仮装しなきゃいけませんけども、世界がそうだと思わないでください。仮想のところは少数派です。今でもやっぱりそうなんですね。特に復活を信じるところはね、暗いところの墓作らないんです。火の当たるところの墓を作ってね、こう復活を信じるから。だからイスラエルの人で、ね、山の上とかね、明るいところの墓とあったりするんですね。で、やっぱりこれイスラエルですからね、今もそうです。今もそうです。仮想ではありますけど、ここで、4日だったんですよ。4日だったってことはね、よかったよかったって言わないんですね。なんかというと、あまり面白くないですね。やっぱり新しい人に来てもらわないと、また言うなと思って言いますから、反応が悪いですね。で、何かというと、よかったってると、ちょうど、臭くなって、ちょっとこう、ね、いろいろこう出てくることですよね。いっそもうちょっと時間が経ってしまって、骨と皮だけだったらですね、いいですけども、愛する人がね、匂いが出てきて、そしてなんかこう、よく語ってちょうどこうなんかこう、見にくくなってるときって、見たくないでしょ。そりゃそうですよね。そりゃそうですよね。だからですね、当然ですね、ね、よくかかってますから、ほら、案に、もうそんなよくかかって、そんな時に匂いもするし、知りたくないってことなんですよ。トーレスさんはね、一生懸命なさいってことなんですよ。そして、マルタが、いや、もう4日にもなりますから、臭くなっておりましょうって、匂いするし、そんなの見ても入れたくないって言ったわけですよね。 ところが、イエス様は何だったら長男なんです。これね、イエスは彼女に言った。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったんでありませんか。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったんでありませんか。ここで、この言葉ですね。で今日は一つのポイントなんですけども。だから皆さんご存知のように復活しまして生き返ります。イエス様復活します。ね、こう生き返ったんですけれども、イエス様が求められたことは何かというと、信じるならあなたは神の栄光を見るって言ったんですね。この時何かをしろって言ったんで、信じるなら神の栄光を見るって言ったんですね。で、イエス様はラザロを復活するにあたって、人求められたことは信じることだったんです。信じるなら神の栄光を見るって言っただろう。信じるなら、死んだものに帰ってくる、復活するんだよって、実はこの前言ってるんですね。死んだまま生きるって信じますか。で、マルタとマリアは、その永遠の人のことね、天国のことを考えていて、はい、終わりの時に復活することを信じますと言ってるんですね。つまり、イエス様の言ったことを本当に理解してないんです。でも、ポイントは一つは信じることだったんです。で、だからね、先週も話しましたけどね、あ、解散出ましたから、日本人はね、これが得意じゃないんです。だけどね、何かをするのするかは好きなんです。じゃあなんで日本の人はですね、信仰主義がはまりやすいかというとね、こういうふうに言うわけですね。もうね、行くでしょ、信仰主義にね。ですね、この問題があって、こうなのは、そう。なんかちょっと例が見えるな、うん。あなたの先祖の方が苦しんでますね。あ、その先祖にこういう人がおられて、こうなっています。この例で言います。この例を知らないといけません。でそのためには、うん、この例を知るためには、供養が必要です。そのためには、これを叶えてください。でもね、安く言っちゃいけないんです。その人が、ちょっと無理をしたら変えるくらいの値段が一番いいんです。で簡単に変えなきゃいけないんですよ。ちょっと無理をしたら変えるくらい。うんと無理したら変えるのも変えないから。ちょっと無理をしたら変えるくらいの値段がいいんです。うん、そうですね。いくらぐらいにしましょうか。300万ぐらいにしましょうか。とりあえず、300万ぐらいですね。ちょっと無理をして頑張って、お金を払って、そうしたから私は楽になれるって、何かしたら楽になれる、何かすればよくなる。エホバの証人は伝道しないと救われないんです。だから伝道したら頑張ったら救われる、何かしたら、何かをやれば、何かを払えば、何かすれば助かるっていう、その方が納得できるでしょ。で努力が好きな人はこれが好きなんです。でもね、聖書されない、信じるなら神の栄光を見るんです。で、中心は信じること。何を信じるか、これは先週話しました。私たちの罪の無駄になって十字架にかかり、苦しみの極めを言って、罪そのものになって全ての裁きを受けて死にかさったイエス様、私たちの代わりに地獄に行為にかかってくださったイエス様、死と罪の世に打ち勝って復活したイエス様、そのキリストを信じれば、キリストを信じれば許されて勝利して解決できるって信じるんですね。これ信じることなんですよ、信じる。信じる人は神の人と勝利なんです。で、もちろん信じた結果ね、祈るでしょう。信じた結果、捧げるでしょう。信じた結果、賛美もするでしょう。信じた結果、伝道もするでしょう。信じた結果、ね、いろんなことをするかもしれません。でも、中心は信じることなんです。先週ですね、すごく嬉しいことがあったんですね。何かと言いますとですね、日曜日の夜に一人の姉妹が面会されました。教会でございます。村川姉妹ですね。でそれから、この方、インターネットで教会に来られた方なので、インターネットで来られた方が面会したんです。嬉しいことが。月曜日ね、素晴らしいドラマがあったんですね。ある一人の兄弟がですね、月曜日、特別演奏を月曜日にしてくださいました。で、皆さんね、よかったんですね。で、その兄弟はですね、ちょっと心に病気を持っておられたんですね。実はその方は20代の頃、東京に行って、ある有名な歌手のバックでピアノを弾いておられたんですね。だピアノはもともともうそれで稼いでたんですよね。ところがですね、事情があって長崎に戻っておられました。その後、心の病にかかりまして、30年間ぐらいでしょうかね。セルフマッセージャー社員は大体30年か30年以上でしょう。ずっと戦っていたんですよ、なんかね。で本人だけじゃなくて、お母さんも一緒に戦ってきたわけで。お母さんはですね、もう80代なんですけどね、坂井牧師の方にですね、長崎教会の青井さんの方に行ってるんです。若い人は分からないでしょう。自転車を乗り回すんですね。大丈夫ですね。若い 坂道を自転車でシューッと行くわけですね。いつもやります。ね、私は私負けないといけません。私は努力するだけではいけません。ね、この子が、ね、立ち上がるまで感じですよね。明るく言ってますけれども、これはお母さんの子供への愛情ですね。で、その方がですね、去年の春だったかな、ある方と共にですね、まあ、そういうちょっと講演会みたいなのがあったんですね。でその時うちの教会にもその講演会に行っていて、その心の病の人を家族に持つ人のための、まあ、そういうことがあった。でちょうど隣に座った。で、お話をしているうちにその方の息子さんがピアノを弾けるって聞いた。そしたらですね、うちの教会の人が言ったんですね。お宅の息子さんピアノを弾けるんですか。はい。そしたらうちの教会に来てください。ね、うちの教会に来れば、ね、ピアノを弾く人必要なんです。探してるんです。まあ、特に男の人の人が探してるんです。はぁ、でも病気で、教会に来れば病気は治りますよ。うちの教会の人いっぱい治ってます。もう教会に来たら病気も治るし、ピアノも弾けるし、ぜひお願いしますとってですね、言ったんですね。そしたらね、そのお母さんがですね、本当ですかってですね、行ったら教会行ってピアノ弾けるんですかって言ったら、はい、もうお喜びしますよって言ったんですよね。そしてね、最後にちょっと余計なことを一言書いた。うちの教会小さいですけどって。次からそんなんじゃないで、これからどんどん大きくなりますけどって言ってください。そしたらですね、そう言いながらその人はお仕事で次の道を来なかったんですよ、伝えた方は。それなのにね、そのお母さん、息子さんがピアノの楽しみにしてるんですよね。で教会の場所聞いたんですね。そしたらこう言われました。浦上天主堂の並びのところにある教会です。その浦上天主堂という言葉だけ残ってたんですよね。なんと浦上カトリック教会に行きまして、彼の人に朝日教会はどこですかってお尋ねになったそうです。いや、私ね、感動しますね。聖書の中に自分の子供のために助けを求めてきたお父さんお母さん、彼らはたくさんの文章を書かれて、イエス・キリストのところに自分のためじゃない、自分の愛する者のために駆けつけてきた。そして何とかして助けてほしい、あなただったらできるって言った。聖書の中に全員例外なく全て癒されています。キリストのところに来る人はこうなれない。でね、お母さんにそうやってね、あとはね、その村上教会のシスターがね、うちの教会に電話してきた。すいません、お宅の教会探しのうちに来ていますって。世界の牧師が対応しまして、お帰りしました。そして、今日は来られたんですね。その日、信じられました。そして、一緒に話したんですけれども、その時にね、入院してたんです。ちょっと、今回は厳しいけど、お医者さんが来たの、1年ぐらいだから。どんなに何時言っても、半年はかかるでしょう。で、お医者さんの言ったことは、すごく妥当です。とってもいいお医者さんだと思います。非常に正しい判断されて、でもですね、私乗ったんですね、3回って再生してもらいましょう。だからお母さんがありました。いや、キャラだ、キャラ越しね、こうでって言われたんですね。で、私もいろんな精神的な病の病院がいくつか多くなりますし、いろんなところがあるんですね、こっちの方がありますしね、まあ、いくつか知ってるし、行ったことも何度もあるんです。牧師をしてますので、そういうところに行っておいて、素敵なところがあるんですね。で、行ったんですね、いや、お医者さんが言ってることは最もだと。でも、イエス様に、どんなに良くても半年なのを3ヶ月にしてもらいましょう。私は信じますから、一緒に信じておりましてください。だからね、お母さんね、信じてくださったんです。一緒になりました。信じていただきました。3ヶ月で退院できるように、ね。それからですね、月曜日の礼拝、水曜日の婦人祈祷会、午前中にあります。水曜日の夜の祈祷会、土曜日の礼拝中の祈祷会。どういう礼拝してきたかったので、礼拝の中に乗ってきたかったんですけども、全部言うとお母さん。そしてですね、どんな犬からの時にもお母さんはひたすら言うんです。息子を残して我慢してください。礼拝してきたかでも。だからね、信じて祈ったんですよね。2ヶ月半経った時に、その同じ先生が言われました。いつ退院されますか？え、楽しいんですか？はい、もうあとは自宅で療養した方がいいでしょう。そして病院の都合と家庭の都合と本人の都合といろいろ合わせてちょうど3回生で話していたんですよね。見事ですよね、神様は。本当に真実です。死んだ時に神様は働く。でもね、それは今の家庭なんです。お母さんの死んだことはこの教会でピアノを弾いて持ち上げます。ピアノを弾いてそれを弾いて死んだ。その中もともとは社員なんですね。 社員ってのはね、ちょっと社員ってもともとね。で、教会来られて、ね、薬を飲まながらね、住んでる時間では病院の近くに飲んでるんですけど、薬を飲んで進みます、ね。祈りと同時に病院にきちんとかかるわけですね。で、祈ったわけです。そしたら、どんどん良くなってきたんですけれども、ボイスピアノをよく聞かれるそうで、34番、私の大好きな10時間前で聞かれるんですって。で、愛さんが生きてもらおうと。そしたら自分の番が近づいてくると、もともと社員だから、スーッといなくなられました。それ以来、愛さんがあの時来られなくなりまして。ね、それでね、ああ、ちょっと無理したかなと思ったんですね。で、しばらく何もないでいたんですけれども、イースターの時に、日曜日はもうね、入ったんですよ。月曜日にですね、あ、復活祭だって。そうだ、この機会に特別演奏してもらおうと思ってですね、私頼んだんですね。私、きっと最初に断られると思って、社員だから。そしたらね、やりましたって言ったんですよ。で、私ね、それでも日曜日、それでもね、月曜日ね、本当にできるかなって、正直なところね、不信仰ですね、すいません。心配したの。非常に月曜日にちょっと早めに来たんです。いつも早めに来ないんですけど、その日は早めに来たんです。そしたらね、もうすでにいるんですよ。そしたら練習してるんです。で、ね、たたたたたたたたって起きてるんですね。で、来たらね、わーって感動したんですね。そして本番前になりました、やはりね。それで、特別やそうですとかですね、始まったらですね、34番いかないんです。いきなり聞いたのは、38番、一つの向き。で、一つの向きは実は私が九州の中で一番個人的に好きなんだったんですね。それは、一つは娘が書いた詩を、長崎教会の人が作った曲だからってことが一つですけど、それだけの意味じゃなくて、実は、一つの向き、だから、身を結ぶって歌詞があるでしょ。身を結ぶって今年の私、キーワードだと思ったので、どの教会行っても必ず歌うんです。それはちょっと意識して告白するんです。身を結ぶって。今年は必ず身を結ぶって。ちょっとそれははっきり意識して歌っております。今年は私はそれをもうずっと必ず歌ってるんですよ。どの出会いでどこに行っても、ね。意識してるところ。だから多分一言も話してもらえない。いきなり38番目出したんですよ。感動しましたね。これでね、うちの妻なんかボロボロ泣き始めた、ね。そして、ね、ここは聞き終わったんですね。明日からさ、月曜日は2時ぐらいだったんですよ、ね。あれはバカな拍手です。うわーって。長崎教会で私、あんな拍手くれたことない。それぐらいだったんですよ。うわーってね。私は感動しましたね。そしたらね、やっぱりシャイなんですね。ちょっと照れてるんですね。それはね、私、番号の仕事を待ってたんです。そしたらね、こう、機械にチラッとこっち打ったんですね。終わるぐらい。私も、チラッと見たら、目と目が合っちゃった。そしたらね、もう一曲打ってるんですよ。ドドってたの。そしたら30枚やる。10時間前に。34番は、2番目が私が好きな方なんです。今日歌わなかったけど、ほとんどじゃない中で私は、あれ2番目好きな方なんです。10時間前だから。まあ、私の10時間が私のライブ好きだからですね。これね、2曲とも言うたんですね。で、皆さんどうもしませんかね。デビューが一つの国の10時間前。私ね、単に聞いたってことじゃなくて、なんか、神様のメッセージを書いてたんですよ。もううちの妻なんかボロボロ泣きながら感動して笑ってましたし、礼拝がいっぺんに上がるなって、その後の私の説教なんてね、何を話してもみんなも笑ってくれるって感じですよ。喜び満たされちゃった礼拝が。あれはね、肉の喜びじゃありません。聖霊から来た感動です。で、これはね、まだこんな小さな感動です。まもなく一度礼拝でされますので、楽しみにしてください。そのうちにバックでそれがございますから。で、彼はもともとね、プロですし、30年になってきましたから。これは絶対ないならないんです。私の音楽は素人ですから分かります。でも、こう、心にこう響いてくる言葉とか歌ってあるでしょ。単にうまいだけじゃなくて、本当に何か分からないけど、礼儀に来るって。この彼の通った30年の戦いの苦しみね、絶対にないんですよ。同じ一つのフレーズでも悲しみのところに変えるって、たったこの一つのフレーズでも、本当に悲しみの知ってるところにいた人の悲しみのところに変わるっていう告白の賛美が、本当に悲しみの国に変える聖霊の力を解き放つんです。はいね、これから始まりますよ。私ね、嬉しかったですよね。で、なんで起こったの？もちろん、イエス様が仕事だったんです。なんでイエス様が働いたの？信じた人がいたんです。信じた人がいたんです。ラダルの帰った時に、ラダルは死んでしまった。ラダルは死んじゃわなかった。でも、イエス様は信じてください。マルタとマルタともちょっと正しく信じたことはないけど、でも信じるのはないことに言ってない。本人が信じるなんてもう も、そのために信じる人がいたら、その信じる人を通して復活の力が解き放たれる。信じる人を通して神の奇跡と神の癒しが現れる。強力に動いています。さっき違ったようにも勇気の時だった時、教会信者でしょ、いた人覚えてください、思い出してください。私たち信じました、必ず赤血球の数が増えるって、白血球の数が増えるって、ヘモグロムの数が増えるって、血小板の数が増えるって、正常値までなるって信じて祈ったんです。信じたんです。これ全部データと言いますからね。私今週回った人たちのことをね、信じるんですね。で、信じるときに神の力が現れるんです。で、これは誰でもできるのです。何度も話しますけれども、東京に行った光牧師が好きだったハドソン・テーラー、先週も話しかしませんけれども、ハドソン・テーラーは年老いたときにもう寝たきりだった、祈る力もなかった。で、スタッフの人たちが中国で暴動が起こって、そして大変だった時に、こう、ドアついた。でも、ハドソン・テーラーもおかしく言わなかった。もうね、しばらくちゃいけないと。テーラーが言ったの。何が起こったの、教えてほしいって言ったんですよね。いや、テーラー先生、もういいですって言ったら、テーラーが言ったの。いや、教えてほしいって。私は、聞いたからといって祈ることができない。聞いたからといって、みんなを助けることができない。でも、信じることはできる。だから、私に言ってくれって思います。信じることはできる。信じる人を通して神の力を解き放たれるんです。これを覚えてくださいね。で、一つ目ね、もう一つだけ話して今日終わりますから、もう一つはね、で、その後に何て書いてあるかというと、40節、そこで彼らは一生取り除けたって書いてある。その後イエス様はお祈りをされて、父を感謝しますと言って、私の生きてくださって感謝しますと言って、ラダルを出てきなさいって英語ではラダルスカムよって言うんですけども、言ってラダルを復活するんです。今日はそのことはちょっとお話ししません。一生取り除けたって書いてある。じゃあ、信じることって具体的にどうすればいいのか、ね、信じることって具体的にどうすればいいのかって言ったら、この時は一生取り除けなさいって言われたんですよ、マルコ決まりで。そして、信じれば神の栄光を見るって言われた後に彼らがしたことは、一生取り除けた。神様のおっしゃった言葉に、言われる通りにした一生取り除けた、一生転がしたのがないですよ。でも、先ほど言ったように、一生転がすと、中から匂いがしてくる。うわぁ、匂いの得意な人いますか。私、意外でしょうけど、匂いに敏感なんです。だからね、ちょっとね、匂い敏感なものなんですね。で、刺繍がなくなってきて、しかも心臓をかみながら、さっきも言ったように、愛する人がね、こう心臓をかみで刺繍がなくなってきて、こうちょっと見たくもないじゃないですか。だから、舌は取り除けないじゃないですか。でも、イエス様は言ったら、一生取り除けなさいって。その一生取り除けることが、信じることだったんです。主のおっしゃる言葉に、単純にしたことが信じることだったんです。間違いなさい。ラダルを一回出せるのは彼らの仕事じゃありません。ラダルを一回出せたのはイエス・キリストのなさったお仕事です。復活させるのはイエス様のことなんです。仕事なんです。病気を治すのも、家族関係を回復するのも、癒されるのも、奇跡で行われるのも、それは神様のなされるものです。私たちのことは信じて、神のおっしゃった言葉をに応答することに従うことなんです。一生懸命でも一般的なことでしょう。一生懸命なさいって言うから、ね、まあ、マルタとマリアができなくても頼んだら、ここから取り入れる。一緒に転がせる。それはそうだったんですね。その時に、奇跡が起こったのがありますね。先週、もう一つ感動することがありました。まあ、癒しの話もいっぱいあるんですけども、ちょっと違う現実、職場の話をします。ご紹介されるところだと思うんで。宮崎に行ってきたんですね。で、宮崎は11月から毎月人が救われるんですね。新しい人って、ね。そして、それまで、一人一人来なかった。来てもすぐ来なかったんですよ。もう本当に11月が変わったんですね。時が変わったんですね。ところがそれまで、南国市は、もうケンタッキーの発祥いっぱいあって、私、しょっちゅうしたでしょ。ところが11月から緊張してきたんですね。で、先月言ったんですよ、もっと10年ください。だから今月ね、久々にケンタッキーの発祥でまいりました。で、実は先月行った時ですね、私、ある選挙をしたんです。ここで岩会館で先月した時ですね、皆さん、選挙覚えてらっしゃいますか？何話したか。古田さんがピアノを弾いてくれて、なんか皆さん先月と大体同じところみんな知らってますね。で、その古田さんがピアノを弾いてくれたんですけど、その時、私、使徒行伝の11章から、教会の祈りっていうことを説教して、ペテロが捕まってたんだけども、教会が助かるようになったら、ペテロが奇跡的に助かっていたんで ほら、イナが使ってきたら、ペテロの祈ってた人たちは、さあペテロじゃないって言った。つまり、そんなこと起こりこないと思ったって。でも、奇跡が答えられたって、覚えてますかね。十二章書いてあるんですね。つまり、ペテロが助かりますように祈ったのに、実際ペテロが助かってきたら、びっくりして、本当にペテロは、ペテロの天使じゃないかなっていうぐらい信じなかった。つまり、起こり得ない、あり得ないことを、に向かって祈ったって話をしたんですね。で、宮崎の説教者に示されて、言ったんですよ。教会は奇跡を求めるべきだ。答えられた時に、信じれないぐらい、答えられた時に信じれないと思うような奇跡に向かって祈る。その祈りに神は答えられるっていう説教者なんです。そしたらですね、みんなね、説教を感動してるんです。だから僕の場合ね、説教に感動するんですね。そして、この平和会館を出まして、エレベーターに乗って感動しながら降りて、外の風が吹いてくるとですね、スーッとですね、我が神もお金を共にされるっていう、まあ、あれですかね、若い人は何かもしれないけど、忘れちゃうんですね。でもね、宮崎教会のね、お師匠に説教を聞いてチャレンジを感じたんです。奇跡を祈れって。そうか、最近奇跡を祈ってなかった。不可能なことで、彼は思った。店長が3月に変わったんです。前の前の店長へ参加しました。そして、テーブルの袋に全部教会の中に接触しまして、すごい売り上げだったんですね。で、前の店長は最初に使ったけれども、途中で全く変わって、社員さんを部屋に連れてってくれって頼まれて、実際社員さんになってきました。で、泊まって店長は A 店で測らなかった。で、今度は新しい店長。その店長とお話をして、一番僕社が一応出てきないって話をしてたんですよ。一つぐらいだった。で、これぐらいだったから、ファーストフードスケンタッキーで、日曜日が一番かけ入れといて、ファーストフードで今、店長と副店長と社員がいて、3人だけで、あとはみんなアルバイト。で、この3人は、日曜日の朝はほとんどいるんです。あるいは代わりにいるんです。日曜日の朝は開けれないんです、絶対。大事だから、一番かけ入れるから、日曜日が。から入れないんだ。店長と副店長と社員の3人が、揃って日曜日の出会いに来るようになります。祈りながら彼は思ったそうです。店が潰れるしかないなこれは無理だなと思ったんですね。これはありえないって。でも奇跡に向かっているんだからありえないと思うけど、祈り始めたんですよ。メッセージに応答したんですよ。彼は神様の言葉に応答して、応答することじゃ信仰ですからね。ああ無理かなと思ったけど祈り始めたんですよ。それ自体が信仰ですから。そしたらね、木曜日の宮崎の生活だった。その2日か3日前に店長がね、新しい店長がね、南君が来たんですよ、近づかず。で、南君が言って、はい、今ちょうど4月から入れ替えて、今シフトを作ってるんだけれども、日曜日はね、どうしても当てれないんだけれども、ちょっと他のところもね、ちょっと担当してるから、ちょっと助けを頼んで、今、シフトを組んで、このシフトがきちんと組めて、応援が来てくれるんだったら、日曜日の朝は、私と、店長ですよ、私と、副店長と、社員で、3人で、まず南君がやってるって、その教会に行って、それからそれが終わってから、仕事に入ることに決めたから、仕事がちゃんとできたらそうするから、よろしく頼んでって。どうしてびっくり最初。店長、店が仕事されますって言ってこれね、表現しておきます。本当にそうしたら、本当に今、店長スピーカーあるんですけどね、いろんな妨害が入ってくる。さらに言わないといけないんですけど、本当にそれができたらね、間違いなく弟子になりますから、前の前の店長がね、ものすごい人になります。で、いわゆる前の前の店長はとってもいい人なんだけど、やり手ではなかったんです。にもかかわらず、ものすごいやり手だったんですね。で、ちょっとバンダウンするとね、南君呼んでくれって一緒に乗ってバーンと上がって、本当に声ぐらいだったんですね、もう結果が。それで彼は、前の前の店長が自分の家族のお父さんの方にとってくれて、そのことも、今でも熊本駅前での店長してますけど、何回も通常があったんですね。祈ってくれーって。そして大体2、3、4年分かったんですね。答えないなーって。分かるんですよ、皆さん。神様は皆さんの生活の現場、職場や学校と関係ないと思わないんですね。神は生きておられて、かつされたんです。神様はあなたがしていることは、あなたの生活の現場、職場であったり、家庭であったり、学校であったり、地域であったり、そこに生きて働いてくださるんです。そこで奇跡をなされるんです。そこで豊かな栄光を表されるんです。ある場合はすでに、 ある場合には時間をかけられます。それは多くの場合、その願ったことだけじゃなくて、その周りのことまで神様は答えを主体整えをしているからです。なので、ね、信じて神のおっしゃることに応答すれば神が働いてくださるんです。どうぞのことね、覚えておいてほしいと思います。私たちは重ねた人を知っています。もう私たちは代価を払う必要はないのです。私たちは勝利した方を知っています。私たちの人生は敗北では絶対終わらないんです。あなたの愛する人も今敗北のように見えているところを通っている人がいたとしても、あなたが信じて、そして神のおっしゃることを従うなら、応答するなら、その人に神の用意している勝利と逆転が必ず現れてくるのです。だから福音なのです。私たちは福音を信じるのです。その恵みをね、共に豊かに味わっていきたいというふうに思います。お願いします。天のお父様、あなたが生きておられる神様です。私たちの生活の中に具体的に手を伸ばしてくださって、体を癒し、心を癒し、人生を癒し、家庭を回復し、そして神様の手を終わらせてくださる神様です。その私たちの中にはいろんなことがありますけれども、あなたはその全てを知って逆転のドラマを書いてくださいます。どうぞ私たちこの朝もう一度完全に神様を信じて、十字架にかかることを私たちは愛し、復活された神様を信じて、そしてあなたが語ってくださっていることに応答して、もっと大胆に祈り、もっと大胆に求め、神様のおっしゃっていることに単純に従って石を取り除けることができるよう、不信仰の石を取り除けて神様のきちんと勝利を得ることができるよう、なかなか迎えるというよう、そうでもしなかったことが起こりました。同じことからが私の人生、この週、この月、この年、豊かに現れるように導いてください。短くお祈りしたいと思います。先ほど生産者の意味も悔やみしましたけど、短く悔やみをしましょう。罪があるように手に取りませんので、生産を殺されて短く悔やみをしましょう。それがありました。何をしてほしいんですかって、今素直に大胆にあなたの願いと求めをしてお話しさせてください。自分のことでも、家族や友人のことでも、あなたのことの結構です。健康の問題、心の問題、霊の問題、経済や仕事、いろんな問題あると思います。家庭、どんなことでも結構です。主のことに大胆に素直にあなたの願いと求めをさせてください。天のお父様、今一人一人あなたの前に願ったこの祈りと求めに、具体的に答えて、体を癒し、心を癒し、霊を解放し、精を添えて神の栄光を豊かにしてください。勝利と完結を具体的に与えてください。イエス・キリストの名によって癒されよ。イエス・キリストの名字で体の病消えてなくなる。腫瘍を取り、悪性リンパ腫、全身からがん、陽性悪性の腫瘍、がんをイエスの名字で愛すべきのことは、イエスのプレゼン、消えてなくなる。イエスのプレゼン、消えてなくなる。頭痛、肩の痛み、腰の痛み、イエスキリストのプレゼン、癒されよ。関節の痛み、そこに触れてください、そこに触れてください。癒されよ。何か転んだ人がいますけれども、なんか自転車から落ちたのが歩いてこんな人、なんとなく転んだ人です。転んだ人は そこに触れてください。痛んだ足でしょうか、手でしょうか、そこに触れてください。転んだ時にこの、ひねったんでしょうか、そこに触れてください。イエス様にあって、イエス癒されよ、癒されよ。不眠症、統合失調症、血管中毒性障害、躁うつ病、イエス様は一人一人の心に触れてください。それはもう正しく生きている病、イエス・キリストによって聖霊の力と聖霊の愛の力によって癒されよ。恐れをその人の力でいける。生活習慣病、生活そのものを主を振り返ってください。イエス・キリストによって癒されよ。イエス様ありがとうございます。イエス様ありがとうございます。経済を祝福してください。人間関係にあなたの そして悪い人じゃないんですよ。なんか家族のある方は伴侶であったり、ある方は親であったり、ある方は主婦さんであったり、ある方は子供であったり、結構その統一教会に近い人なんだけど、ある恐れを持っている人なんです。その人はとてもいい人で、恐れてるから関係が悪いわけじゃないんですけども、健全じゃない恐れを持っている人がいます。で、その恐れは健全ではありません。恐れはあなたを縛ります。またその恐れは愛から発していません。あなたはその恐れに関して祈りなさい。その恐れを暮らしているものは敵である悪魔です。あなたは勇気を持って愛を持って立ち向かいなさい。恐れずに口を開いて語り始めなさい、その人は。そうすると語ってみると嘘のように関係がぐーっと溶かされていき、あなたの心から恐れが取り除かれていきます。ただこれは祈ってからしなさい。祈らないですると恐れがあって、なんか言いたいことがちゃんと出てくるんです。十分に祈ってから語り出すと、その恐れが解けていき、その関係が非常に良くなるのがあなたにいるでしょう。この恐れがあなた方の祝福を妨げています。私はこれを解放し出そうとしております。恐れをイエス様に決めず消えてなくなれ。感謝します。ありがとうございます。その家族で偶像礼拝する人がいて、それを何とかしたいんだけど言うと喧嘩になったり、あれうまく言えないって言われるんですけど、その方は神様に祈りなさい、なんか示されることがあります。そのことを通して神様は解決させます。ある方は癒しから入ります。ある方は断食を通してます。なんかちょっと何人かいらっしゃって違うので祈りなさい、私はあなたに私の方法を教えよう、それはあなたの思いとは違うとしようとされます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アメン。
どうぞお立ちください。ありがとうございました。